皆さんおはようございます。今朝も街道とまたそれぞれの場をネットでつなぎご一緒に礼拝に集えておりますことを感謝いたします。2月ももう第3の日曜日となりました。なんかねこう寒暖差が激しくてですね、先週は割とこう暖かいかなと思っておりました。今週また冷えるというような話です。どうぞ皆さんお体ご自愛ください。今日はですね、お昼からコロナのためにずっと中止になっておりましたが、久留米、荒木、鳥栖三協会の合同の卓球大会となっております。5年ぶりのですね交わりです。ぜひ皆さん選手としてもね、また応援としてもご参加いただければと思います。ちょっと張り切ってらっしゃるのか、昨日ですね、あるご夫婦が卓球の練習に協会に来られておりました。はい、ぜひみんなでね応援したいというふうに思っております。さてですね、現在私たちは礼拝におきましてマルコ福音書をずっと読み続けております。マルコの13章をですね今日読んでいきます。これですね14章来週の箇所になりますが、14章からはいよいよイエス様が十字架にかかって亡くなっていかれるというそのもう本当にこう差し迫ったお話が始まってまいりますので、今日はその直前なんですね。前回といいましても2週間前になるんですが、前回13章1から27節を読んだところでは、イエス様がペトロをはじめとした4人の弟子たちに限定しまして、これからあなた方は苦難を経験する、困難を経験する、しかし神を信じ続けなさい、苦難の先に神の御業はなるのだからとこう告げたっていう、こういう箇所を読んだんですね。で今朝の箇所も内容としては同じなんですけれど、今朝はイエス様は4人の弟子に向かって目を覚ましていなさいっていう、そういう促しをしておられる。目を覚ましている、これ別に文字通りに寝ちゃダメよって言ってるんじゃありませんで、それは眠いから寝るときは寝るんですけれども、イエス様が言ってる目を覚ましていなさいというのは、目の前の出来事に翻弄されず常に先を見据え注意していきなさいという促しです。イエス様の話の流れから言うならば、神様に目を向け続けていなさいっていう、こういう促しをイエス様、目を覚ましていなさいという象徴的な言葉で告げました。確かにイエス様に目を向け続けていくっていうことはとっても大事、神様を覚え続けていくということは大事なこと、しかし実際のところ私たちはですね、ずっとこの何か起こるかわからないみたいな不安な状況でそのことを考え続けるっていうのは苦手としております。以前読みました心理学の本によりますと、これ人間の脳の作用なんだそうです。人間の脳の作用なんだそうですが、基本的に人の脳は自分に都合の良いように物事を考えやすいんだそうです。だから何か起こるかもしれないから警戒しときなさいねとかって言われますとね、もうすぐにこれはもう本能的な反応でですね、考えたくないって思っちゃうわけですよ。考えたくないと。で拒否をしてしまいまして、でその事態が起こらない限りなかなか本気でそのことに目を向けようとしないってね、これ、まあ、人の性格なんちゅうのもあるんでしょうけれども、基本的には人間の脳がその辛いことからね目を背けようとするっていう、こういう性質があるんだそうです。で実際そうだろうなと思うんですけれども、皆さん例えば一つの例でね、南海トラフ地震の警戒っていうのがずっと呼びかけられてるじゃないですか。で実は年明け1月に国が南海トラフ地震の発生予報ですね、発生確率予想を段階を上げたっていうことを皆さんご存知ですか。それね、1月にね上がったんです。今国が出してる南海トラフのね地震の予報というのはこういうものです。今後30年以内にマグニチュード8から9クラスの巨大地震が 80% 程度起こるって言われてるんです。これね以前は70から80ぐらいだったのが、70が消えまして80からっていう、そのぐらいの確率に上がっているっていう、こういう予報を出したんですね。でマグニチュード8から9って言われますのは、東日本大震災がマグニチュード9だったので、それと変わらんレベルの地震がいつ起こってもおかしくないっていうんです。 でしかしそれを聞きながらも私たちの中で具体的に災害避難バッグを準備している人ってどれぐらいいるかって聞かれたら結構準備してないような気がするんですよ。なぜか基本的にいつ起こるかわからない、不安なことは考えたくないから、なんとなく私たちの中で、まあ、80% って言うんだったら 20% は起こらないっていうことでしょって、そんなことはないんだけど、そんなことはないんだけれど、でも 20% に目を向けて信じたくないなっていう、こういう作用が働いてしまう、これが人間なんだっていうんですね。だから目を覚ましていいよと、注意を向け続けなさいって言われましても、あんまり考えたくないと思うのが人。ましてイエス様のお話で言いますと、神の国の完成に至るために災害や戦争や災難が起こるぞとかって言われましても、正直ピンとこないっていうのが多くの人の感想なんだろうと思うんです。しかしその私たちに向けてイエス様は目を覚ましていなさいと告げる。今朝私はイエス様がこうまで繰り返して目を覚ましていよと言われる、その真意がどこにあるのかをご一緒に考えたいと思う。目を覚ましているということ、神様に目を向け続けていくということが2つの観点でですね、1つは目を覚ましていなければ私たちはどうなるんだろうかという観点で1つ考えたい、もう1つは目を覚ましていること、神に目を向け続けていくことが私たちの人生に一体何をもたらすかっていうこと、そんな2つの観点で目を覚ましているということを今日考えたいと思って準備してまいりました。さて今朝の箇所、マルコ福音書13章28から37ですが、イエス様は2つの例えを用いておられます。1つは、31節まででイチジクの木の例えをしている。イチジクの木が枝を柔らかくし葉が伸びると夏が間もなく到来することが分かるように、これから起こる災難の予兆を感じ取っておきなさいねって、こういう話なんですね。確かにその、ね、季節になりますとぐっとこう植物は成長するために、枝は柔らかくなるし葉は大きく伸びたりする。これが一つ目の例え。二つ目の例えは32から36で、旅に出た主人と仕事を託されたしもべのお話です。主人が旅に出ていくその時にしもべたちに対して、これこれこれのことを託すからねって働きを託していった。でそのしもべたちがですね、目を覚ましていなければ主人がね、予期しない時にポンと帰ってきたら、おー今帰ってきたんですかって驚くでしょって、まあ、こういうお話をイエス様してるんですね。どちらも目を覚ましていなければ注視してね、ちゃんとこう注意深く見ていなければ何が起こるかわからないんだよ、そんなことをイエス様語っている。このお話読みながらですね、私すぐにこう思い出したのはゆでがえる理論というお話でした。ゆでがえる理論聞いたことありますか？お鍋でですね、ぐつぐつこう熱湯をね沸かしていく、お湯を沸かしていく、その中にカエルをひょいと入れますと、カエルは熱いからギャッと言ってこう飛び出てくるんですよ。ギャッとは言いません、下戸ぐらいでこう飛び出してくるんですが、これが水から、常温の水から弱火でコトコトコトコトずっと煮ていきますと、カエルは煮られていることに気づかずに茹で上がって死んでしまうっていうんだそうです。でこれがゆでがえる理論と言われましてね。でこの理論が何を言っているかと言いますと、人間もそうなんですが、急激な変化には私たちは気がつきやすいんだけれども、少しずつ少しずつの変化には私たちあまり気づかずに危機感が薄いんだっていうんですよ。でこれをね、先日ちょっと実感をいたしました。先週2月の11日 2.11 の日にですね、長教派の筑後キリスト社平和の会が、信教の自由を覚えるっていう、こう集会を行いました。今回の講師は西南大の神学部浜野道夫教授だったんですが、正直めっちゃ難しかったです。めちゃくちゃ難しくて、来週ですね、あの参加者のお一人が感想を週報4面に書いてくださるから、ぜひ楽しみにしていただきたいんですが、宗教的ナショナリズムを考えるって、もうタイトルから難しいでしょで、そういう講演をなさったんです。非常に興味深かったんですが、その中のね、ちょっと一コマで浜野教授はアメリカ大統領トランプさんの 今の常識を欠いたような言動について批判をしながら言うんですね。例えばガザから人を一掃し、その土地をアメリカが長期所有するなんていうとんでもないことを言うじゃないですか。でこれに関してあれはねと、力によって言うことを聞かせ支配するという植民地主義そのものだと、明らかに国際法に違反をしている、自分を絶対視し他者を差別する体質というのは危険なんだって、こういうお話をするんですよ。それは本当そうだなと思って聞いたんですが、その直後に彼が語った言葉が本当に私にはねドキッとした。そのトランプさんのと歩調を同じくするような動きが世界各地で起こってるって言いましてね、彼こんなこと言ったんです。今の世界では例えば差別を解消しようと思っても解消できないのであれば、いっそ自分が差別して勝つ側に回ろうとする動きが目立ってきたっていうんですよ。でこれどういうことかって言ったら、社会がおかしいなって思ってる、おかしいと思ってるんだけれど、誰もそれを是正することができないならば自分も勝ち馬に乗った方が得だなって考える、こういう人たちが今増えてるっていう話をしたんです。なるほどなと思って私聞いたんです。実際日本においてもそうですよね。安倍政権以降、社会の中ではヘイト、ね、誰かに対しての差別的言動みたいなものが言論の自由だっていう主張のされ方をしてるじゃないですか。これねおかしな話なんです。そもそもヘイトっていうのは人権侵害なんです。誰かを攻撃することなんですね。攻撃して相手を全否定していくことなんです。で、その人権侵害っていうのは憲法が保障している基本的人権の尊重に違反する話なんですよ。だからヘイトが起こっていることに対して、それも言論の自由かもしれないって受け入れてしまっている時点で、実は私たちゆでガエルじゃないけれども、なんとなくこの社会の風潮に慣らされてしまっているんだって思うんですよ。私たちはゆでガエルと一緒なんだ。なんとなく社会の流れがあっておかしな言動のはずなんだけれども、しかしそれに対して強い是正が働かなかったら、そういうものかもしれないなってどっかで受け入れてしまう、そんな私たちなんだっていうことを最近感じるんです。しかしその私たちに対してイエス様は目を覚ましていよと告げる。目を覚ましていなさい、神に目を向け続けなさい。それは社会の動きがあったり流れがあったりしても、あっちこっちと私たちが流されやすかったとしても、船の怒りのようなもの、風潮や価値観が大きく揺れ動く世界にあって、でも神は私たちに何を正義と示しておられるか、神は私たちにどう是正していくことを求めておられるか、それを考えるために私たちが揺れ動くことなくそこにとどまり続けていく、何が正しく何がおかしいかを見極めていく、そんな視点を与えるのが目を覚ましている、神に目を向け続けるっていうことなんだ。もちろん自己絶対化は危ないですよっていう話をされてるから、私たち自身もね、私たちが正しいんだ、相手は間違ってるんだって、こうやって攻撃していったら元も子もないというか、トランプさんと一緒なんだけども、でもそうではなくて、自分の願っていることを神の御心かのように語るのではなくて、神が私たちに何を示しておられるか、自分たちの思惑以上に神の御心に目を向けていくとき、イエス様が語った目を覚まし続けていくということは、私たちをきちっとこう正しく生きていくための道しるべになってくれる。だからイエス様は目を覚ましていなさいと私たちに告げた。目を覚ましていなければ私たちは流されてしまうから、流されないためにきちっと道しるべとして、支えとして、船の怒りとして、イエス様は神に目を向け続けよう、目を覚まし続けなさい、そう促された。これが一つ目に分かち合いたいことでした。二つ目に考えたいのは、目を覚ましていることがじゃあ私たちの人生に何を与えてくれるかっていうことです。もう答えを先に言いますが、目を覚ましているということは、あらゆる事柄に翻弄されてしまう私たちに 揺るぎない未来への希望を与えるっていう、そういう示唆です。これね、イエス様のお話を読んでいくと不思議なんですけれどもね、イエス様は困難が起こらないように目を覚ましていなさいねっていう論調では語ってないんです。そうではなくて、困難は起こることを前提に話をしています。これ自分を振り返ってみれば誰もが実感すると思うんですが、人生においても社会においても必ず予期せぬ困難、トラブルは起こるものでしょ。誰が好き好んでトラブルを引き受けたいですか。トラブルなんていうものは予期せぬ時にポンと襲ってきて、わあどうしようってなるからトラブルなんだ。そんなトラブルは私たちの人生に多々襲ってくる。しかしその時にもイエス様は目を覚ましていなさいと言われる。なぜか、それは困難のただ中においても神は私たちを見捨てることなく、私たちに目を留め、私たちに手を差し伸べ、私たちをしっかりとつかみ、私たちがその困難の中でついえてしまうのではなく、その困難の中でなお希望を見失うことなく立ち続けていけるために、神は私たちに目を覚ましていいよと告げるんだ。これね、聖書を読みながらね、本当にこう私改めて自分自身で読みながら、本当に今回新しい発見をさせられました。35節でね、イエス様がこの旅に出た主人と仕事を割り当てられたしもべたちってお話をしとりますが、その中でいつ主人が帰ってくるかわからんでしょって言いながら4つの時間設定をしております。夕方か夜中か鶏の鳴く頃か明け方か。これなんか何気なく考えておりますと、それはもちろんね、夕方かって、夕飯を食べたぐらいから眠いわってなっていって、明け方までは眠るからね、もちろん一番眠りたい時間、眠くなる時間なんだけれど、そういうなんか日常的な時間というのではなく、この夕方、夜中、鶏の鳴く頃、明け方というのが聖書の中で一体どういう時間かって考えたいんです。もっと言うならば、来週から読んでいきますマルコ福音書14章以下、イエス様が十字架にかかって亡くなっていく時の夕方、夜中、鶏の鳴く頃、明け方とは一体どんな時だったかって考えたいんです。夕方とはどういう時間だったか。14章の12節以下を見ますとね、イエス様が弟子たちと共に最後の晩餐を行っています。そして最後の晩餐が終わり、ゲッセマネで祈るためにそこに行った。ゲッセマネで祈っており、園で祈っておりますと、裏切り者であるユダに率いられたユダヤ教指導者の手下がぞろぞろとやってきて、イエス様を逮捕していく。夕方っていう時間はイエス様にとって逮捕されていく時間なんです。自由が奪われていく時間なんです。夜中ってどういう時間だったか。14章の53節以下を見ますと、イエス様が大祭司の館に連行されていって、そこで不当な宗教裁判を受けたこともあろうに、神の子であり救い主であるイエス様に対して神を冒涜したっていう冒涜罪が有罪判決として課せられていく。神に対して人が己が理屈、己が都合で罪をなすりつけていく時間なんです。鶏が鳴く頃とは一体何か。14章の66節以下を見ますと、弟子の筆頭でありましたペトロがイエス様を心配しまして、その宗教裁判に忍び込んだ。潜り込んだはいいんだけれど、様子を遠巻きに見ていると、その近くにいた人間からペトロをね、指さされまして、お前はあのイエスの仲間じゃなかったかって問われていく。3度にわたって問われ、そしてマルコ福音書ではとうとう最後ペトロは神に誓ってあの者など知らぬって言っちゃうんですよ。鶏が鳴く頃とはイエス様が弟子たちによって完全に見捨てられてしまう時間なんです。そして明け方とは何か。15章の一節以下を見ていきますと、イエス様がローマから派遣されている総督ピラトのもとで今度は政治裁判にかけられていく。その政治裁判の中で群衆はイエス様に対して指差しながら、あの男を十字架につけろって騒いでいく。その騒ぎの中でイエス様は罪がないにもかかわらず十字架刑が 決められていくんです。今日の箇所においてイエス様は、主人が帰ってくるのは夕方か夜中か鶏の鳴く頃かそれとも明け方かっておっしゃった、何気ない時間のようなんだけれど、その時間とはイエス様が次々に困難に直面していく時間、同時に弟子たちは自分たちの願いとは全く裏腹にイエス様を裏切り、イエス様を見捨て、我が身かわいさに逃げ出していく時間なんです。しかしね、私たちはまさにそんな困難のただ中を経ながら、このあとマルコ福音書が何を告げていくかを知らされているじゃないか。確かにイエス様は十字架にかけられて亡くなっていく。マルコ福音書の15章においてイエス様は十字架にかけられ、そして37節において、15章の37節において大声を出して息を引き取っていく。しかし私たちが読んでいるマルコ福音書はそこで終わったとは告げないでしょ。イエス様は確かに亡くなったんだ、しかしその3日目に神はイエス様を復活させ墓から出し、弟子たちと再会していくことを一つ一つ整えていかれる。この出来事は私たちに何を告げていますか。それはね、私たちは確かに人生において困難に直面しますよ、困難を経験しますよ、しかしその困難を経ながらなお神は私たちに働き続けてくださるんだ。神は私たちを見捨てることなく、私たちを救うためにイエス様にあの十字架を経験させていかれた。困難はある、しかし神はその困難を私たちの人生の終わりとして私たちに突きつけていくのではなく、この困難の先に私はあなたに働く、私はあなたを祝福し、あなたを愛し、あなたを救うと、そのことを明確に示してくださったのがイエス様の十字架と復活じゃなかったのか。イエス様はその先にまで目を向けながら私たちに今日告げるんです。目を覚ましていなさいと。あなたが困難の中で終わってしまうのではなく、困難を超えてなお希望を見失わず神にしっかりと目を向けつながり続けていけるように、あなたがもう一度その困難の中から立ち上がっていけるように、あなたが自分がなんて弱いんだ、なんて無力なんだ、なんてダメなんだ、そう思って勝手に落ち込んでしまうのではなく、それでもあなたは神に愛されている、それでもあなたは神に祝福されていると、もう一度気づいて立ち上がっていけるようにイエス様は目を覚ましていなさいって告げてくださった。イエス様が告げてくださる目を覚ましていなさい、その言葉は私は今日2つの意味を持って皆さんと分かち合う。一つは、私たちが社会の流れの中で翻弄されてしまうのではなく、きちっと立って何が正しいか何が過ちであるか見定めていくための支えであり、同時に困難の中でなお希望を見失わないための私たちへの励ましなんだ。今朝私はこのお話のタイトルを終わりから今を生きるとつけました。終わりという言葉に込めたのは私たちの人生の行き着く先だけれどもね、でもそこで私たちはちゃんと確認しよう。神様が告げてくださった私たちの人生の行き着く先、終わりはね、神の御国なんですよ、祝福なんですよ、喜びなんですよ。その喜びを約束された上で私たちは今を生きているんだ。神の祝福がちゃんと約束され与えられるというそのもとで私たちは今困難と向き合っているんだ。人間は未来が見えないからこそ不安に陥ります。けれど私たちに与えられている約束は、未来において神はちゃんと働くからね、未来において神はあなたを祝福し必ず救われるからね、 その約束のもとで私たちは生きている。今から20年ぐらい前になるんだけれど、神学部で学んでいた頃に旧約聖書の専門家で大野義正先生っていう方がおられた。長崎の活水のね、大学の先生で2週間に一度福岡まで通って授業を持ってくださるんですけれども、2コマ分だから3時間ちょっとになりますが、この3時間が授業なのか特典なのかわからないぐらいで熱心に語る先生でしてね、でこの先生が言われたことが本当に私の記憶の中に残っている。先生こう告げたんです。皆さん聖書をね、初めから終わりまで通読したことがありますかって。もし通読するならばね、その中で何度も心折れることがあるかもしれない、なんて厳しいんだ、なんて神を信じるっていうことはこんなにもいろいろせねばならないことがあるんだと、そう誤解をする時があるかもしれないと。しかし聖書が私たちに告げているメッセージを最初から最後まで見た時に、一貫して見えてくるものは何か、それは人は創世記において神の国エデンから追放されていく。しかしちょうど間においてイエス様が私たちに出会ってくださり、私たちの人生に伴ってくださり、神がなお私たちを愛し救ってくださる、その約束をはっきりと示してくださり、新約聖書の終わり黙示録において私たちに対して神が告げたのは、私のもとに帰れっていうメッセージでしょって。黙示録が告げていくのは世界が終わりよ大変だよという話じゃなくて、その先に神の御国は完成し、私たちはその御国に受け入れられるという約束を神は与えている。つまり聖書が言っているのは、終わりにおいて全ての労苦は報いられ、我々は神のもとに帰るっていうハッピーな約束なんだということを言われたんです。イエス様が私たちに告げたことも同じこと、私たちに約束されている終わりとは神の国に帰っていくということ、神が私たちに望んでくださり、私たちに働きかけてくださり、神が整えてくださるということ、ゆえに私たちはその神を信じながらぶれることなく、希望を見失うことなく生きていけるんだ。終わりから今を生きる、神の約束から今を生きる、そのために目を覚ましているんです。今朝私たちはマルコ福音書13章から目を覚ましていなさいとのイエス様の示唆をいただいてまいりました。私たちがぶれることなく生きるための支え、そして希望を与えるメッセージ、このメッセージをいただきながら今週をまた歩み出してまいりましょう。また冷えるって聞いてます。どうぞ皆さんそれぞれ体調で、ね、しっかりとご自愛いただきながら、この一週元気に歩み出せたらと願っております。一言お祈りをして今朝の宣教を終わりといたしましょう。天の父なる神様、今朝も私たちを礼拝に集わせてくださりありがとうございます。今朝私たちはイエス様の目を覚ましていなさいとの促しについて考えてまいりました。当初私たちは目を覚ましていなさいと言われても、不安の中で気を張り続けるのは大変だとどこか否定したいような気持ちになりました。でもその私たちに対してイエス様は分かった上でなお目を覚ましていなさいと促されます。そこに込められた真意とは、私たちが気がつかないうちに周りの状況に押し流されてしまい、あなたを見失い右往左往した人生を送ってしまうがためでした。イエス様は私たちがそうならぬためにしっかりと支えとして、また船の錨のように私たちをしっかりとそこに押しとどめていくために神に目を向けようと告げてくださいました。同時にそのメッセージは私たちに希望を約束してくださるものでした。あなたに目を向けていくとき、たとえ人の力がどれほど大きかろうとも、あなたがしっかりと私たちを整え祝福し救ってくださる、そのお約束に私たちは心を止めていくことができます。終わりから今を生きることができます。私たちは今日イエス様からいただいた目を覚ましていなさい、その示唆をしっかりと思い返しながらこの一周を歩みたいです。どうぞ私たちに信仰を増し加えてください。またどうぞこの礼拝により多くの人を集わせ、 一緒に神を信じて生きるその喜びと幸いを分かち合わせていただけますように。新たな週の始まりに救い主イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。